皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会843回、ヨハネ、第2の手紙と第3の手紙、2017年4月7日でございます。この前私家内にですね、大人気っていう本がアマゾンから届くからとこういうふうに言ったんですね。そしたら家内はですね、なんか人気ですね、人気者のあの人気だと思ったらしいんですね。なんでそんな本を買うのかなと思ったらしいんですけど、あれは応仁の乱のこと、当時のあのことを書いたことの、あの本なんですね。応仁の乱、私があの職場で、入江侍従の息子さんっていうのと一緒だったんですけど、僕よりちょっと上の方ですけど、この方がですね、うちもこの前の戦争はもう大変だったんですなんて言うとですね、そうですか、あのこの間のあの大東亜戦争ですかしたら応仁の乱ですって、ね、そしてある時ですね、入江さん、あのご先祖様のこう系図というか、それを正確にたどれるのはどの辺までなんですかって聞いたんですよ。そしたら藤原の鎌足りですって言うんですよ。すごい話ですね。もう全然スケールが違いますね。でこの方はあの入江侍従の娘婿なんですけど、ね、あの息子さんがいらっしゃらなくて、お婿さんに入られたんですけど、伊勢神宮の宮司の息子だったんですね。とってもいい人でしたけど、ちょっとあの若い時は手腕であったというので、あのNHK の前の都電をですね、酔っ払って止めちゃったっていう、それがもう表に出たら大変なんで、もう報道なんかもうすぐ止めに入ったというか、それが警視庁にあれして表に出たら大変なことになっちゃいますから、入江侍従の首になりかねませんから、そんなことを思い出しましたが、あの大人気というのは別にあの 大いなる人気を博するという意味じゃなくて、応仁の乱でございました。全く関係のない話を申し上げましたが、今日は、新約聖書の382ページ、ヨハネの第2の手紙とそれから第3の手紙を両方やってしまおうということで、始めたいと思います。ヨハネ第2の手紙の一節、長老の私から真実に愛している選ばれた婦人とその子たちへ、あなた方を愛しているのは私だけではなく、真理を知っている者は皆そうである。そこまでにしたいと思います。この長老、ヨハネはまあ長老ですね。でこの長老というのはこの場合あの、まあ、十二使徒の一人といいますかね、これはもう大長老ですよね。長老でヨハネはですね、あのエペソに住んで、そしてあの相当高齢、もうほとんど100歳に近かったんじゃないかと言われるぐらいに、まあ、最後に残った大長老であったわけですね。そしてまあ、この時にはもう いなかったと思いますけども、イエス様の母マリアもこのエペソにいたというふうに、まあ、考えられているわけでございますが、その長老のヨハネからですね、真実に愛している選ばれた婦人とその子たちへ。で、まあ、選ばれたって言ってもこの人がどういう人であるかはちょっとわからないんですね。しかしまあ特別に素晴らしいこのご婦人であった、まあ、指導的な役割、まあ、人格的にも信仰的にも非常にこの信頼の厚い、そういうご婦人であっただろう、そしてその子供たちであっただろうというふうに考えることができると思います。そしてあなた方を愛しているのは私だけではなく、真理を知っている者は皆そうである。真理ってこの場合は何かと言いますと、このイエス・キリストの福音を信じ受け入れているものというふうに言ってよろしいと思います。それを真理を知っているものと、そういうふうに、考えてよろしいと思います。ちょっと レジュメの方をご覧いただきましょうか。この前は一遍も見なかったですね、あれね。何のために作ったのかよくわからなかったです。長老、一応お読みしますね。地上のイエスを知る第一世代の長老ですね。まあ、十二弟子ですからね。使徒ヨハネは十二使徒のうち、最も長命であった。この手紙の宛先ははっきりわからないが、とにかく信仰熱心な婦人とその子供たちであった。そして、あなた方を愛しているのは私だけではなく、真理を知っている者は皆そうである。それは私たちのうちにあり、また永遠に共にあるべき真理によるのである。結構難しい内容なんですけど、真理を知っているっていうのは、あのイエス・キリストの福音を信じ、そしてまた受け入れて、それを自分のものとしている人と、しているということであると思います。そしてヨハネ第一の手紙の1章の8節から9節には、もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、全ての不義から私たちを清めてくださる、ね。こう考えますと、ですね、その次のところ、真理と愛というところですね。一番目は、人間には必ず罪があると。人間は罪人であるということの自覚を持っているということですね。そして2番目、人が自分の罪を告白するなら、神はその罪を許してくださる救い主であられ、信仰者をその信仰のゆえに義と認めてくださるお方であると。つまり愛の主、そして犠牲の主をですね、この私たちのために遂げてくださったお方ですね。そしてその愛ですね、それは義とですね、真理であると同時にまた愛の表明であったわけであります。そして3番目、この真理が私たちのうちにあるならば、必ず互いに愛し合いなさいというキリストの戒めを守る。つまり許されるはずのない罪人が愛なる神様によって許されたのであるから、多く許された者は多く愛する。まあ、ルカ福音書の7章43節に言葉がありますが、これがまあこの愛であり真理であるという、愛と真理の関係と言ってよろしいと思います。2節の方に行ってよろしいでしょうかね。それは私たちのうちにあり、また永遠に共にあるべき真理によるのであると。でこれは共にあるべきですね。私たちは共通して守っている、そして永遠にですね、この変わることのない真理ですね、それはキリストのですね、愛であり、またそしてキリストが私たちを愛してくださって、そして、犠牲の死を遂げてくださった、そういう救い主であるという真理ですね。3節、父なる神および父の御子イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安とが真理と愛のうちにあって、私たちと共にあるように。まあこれはあの一種の祝祷のようなものですね。祈り宣言であります。恵みと憐れみと平安ですね。恵みはあれですね、それはもう神様の恵みですからね。私たちはなんかお金払っていただいたわけではありませんので、これは恵みであります。そしてまた憐れみでもあるわけであります。そして平安ですね。平安というのはあれですね、罪が内側にあってですね、これが自分を責めるというような状況の中にあったら、これはもう平安はないんですよね。神様が許してくださっている、そして神様が共にいてくださる、そういうこの信仰があって、本当の意味の平安が与えられるということであると思います。 そして真理と愛、さっきも申し上げましたように、ですね、イエス様の、まあ、十字架の真理、そしてまたそこに表された愛ですね、これを、まあ、信じ、その中に、受け入れられて、そしてですね、この暮らしている人たちですね、それがその、の上に、まあ、祝福があるようにということですね、4節、あなたの子供たちのうちで私たちが父から受けた戒め通りに真理のうちを歩いているものがあるのを見て私は非常に喜んでいる。あなたの子供たちですね、まあ、子供たちは必ずしも自分の子供という意味ではないかもしれないですね。その下にいるこの指導者の下で指導を受けている兄弟姉妹というふうに考えてもよろしいんじゃないかと思いますが、私たちが父から受けた戒め通りですね、これはどういうことかと言いますと、あれですね、隣人を愛しなさいということですよね。隣人を愛しなさいという戒め通りに真理のうちを歩いているものがあるのを見て私は非常に喜んでいる。真理はそうですね、このキリストによって、ですね、表された真理ですね、それは神様がですね、私たちを憐れんでくださって、そして私たちを罪の中からですね、救い出してくださる、その真理ですね。そしてイエス様はその名代としてこの地上に来られて十字架におかかりくださった、これが真理であり、また愛であると、愛と真理は同じだ、2つの側面を表しているだけだというふうに考えてよろしいと思います。5節、夫人よ、ここにお願いしたいことがある。それは新しい戒めを書くわけではなく、初めから持っていた戒めなのであるが、私たちはみんな互いに愛し合おうではないか。そこまでにしたいと思いますが、この新しい戒めを書くわけではない、初めから持っていた戒めなのだ、こういうふうに言っておりますが、このレビ記のですね、19章の18節というところにはですね、あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならないという言葉があります。もう一度言いますね。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。これはあれですね、もうイエス様が言われた、これ隣人を愛せよ、言われた戒めと文字面は同じですね。同じであります。だからそういう意味では初めから聞いていたんです。イエス様の御言葉を初めからは聞いていた。ところが内容が違ったでしょう、愛し合おうではないかという時に、一つはですね、このイエス様の十字架っていうことが入っていない、神が私たちを愛してくださって、命を、その御子が命を捨ててくださったという愛、実践の愛といいますかね、神の愛といいますか、そこのところはここの旧約の時代には分からなかった。つまりその深さが、愛の深さが、神の愛の深さが分からなかったというところがあると思います。そしてもう一つは、隣人を愛しなさいとここにありますけれども、これはまあユダヤ教のラビといいますかね、指導者たちはこれをですね、ユダヤ人だけ、先民イスラエルですね、この人にだけの間で、この隣人を愛するという、そういう愛、狭い愛であったんですよね。ですから異邦人なんすからもうお付き合いしちゃいけないんですか、汚れますから、特に他系なんかとですね付き合うと汚れますから、もう全然、まあ、人とも思わないような、そういう、まあ、信仰的にはですね、そういうふうに、まあ、考えていたわけであります。ですところがですね、イエス様はそれを、隣人とは、あれでしょ、サマリア人のお話がありましたでしょ、あれはサマリア人、異邦人でもですね、本当に愛を示す人はですね、その戒めを守る人である、 まあ、止め、つまり、隣人であると、うん、人を愛する者はですね、隣人を愛する者はですね、もう別に異邦人だからなどかという差別はないというですね、つまり愛というもののですね、範囲を広げたんですよね、そういう意味で初めから持っていた戒めなのであるが、私たちはみんな互いに愛し合うではないかというのは、まあ、その昔からそう言われていたけど、キリストが来られて、そして本当の愛を教えてくださった、で私たちはその恵みの中にいるんだというですね、それをですね実践する、それがみんな互いに愛し合うではないかという考え方につながってくるんだと思います。6節、父の戒め通りに歩くことがすなわち愛であり、あなた方が初めから聞いていた通り、聞いてきた通りに愛のうちを歩くことがすなわち戒めなのである。いろいろ結構難しい言葉がありますけども、さっきも言いましたように、10回もそうですね、10回も一言で言えばあれですよ、隣人を愛しなさいという内容なんですよ。それ具体的な内容ですね、だって愛すればあれでしょ、人から物を取っちゃったりですね、殺しちゃったりね、なんかそういうことはしないわけでありますから、同じなんですけども、しかしイエス様の十字架の愛というものが来た時に、私たちの愛の概念は変わった、深まったということだと思いますね。と同時にまた異邦人にもそれがですね、広められたということで、広められ深められたというふうに考えてよろしいと思います。父の戒め通りに歩くことがすなわち愛であり、あなた方が初めから聞いていた通りに愛のうちを歩くことがすなわち戒めなのである。つまり戒めっていうのは愛とイコール、神の今与えてくださる戒めは愛しなさいということであります、うん、愛しなさいということはですね、戒めを守りなさいということですね、ところが旧約聖書の場合はですね、道徳的にこれを守りなさい、じゃあ守りましょうと、安息日にはね、900メートル以上は歩かないようにしますと、労働してはいけないと、働いてはならないと言いますからって、そういう話じゃないんですね。そういう話ではな、形式的な事柄ではなくて、イエス様の十字架から来る愛ですね、これを、まあ、実践すると言いますかね、それは無償の愛であります。他を自分を殺しと言いますかね、自己中心から、隣人中心に生きるというふうに、変わるということですね。これも結構大変ですけど、まあでもそうですよね。自己中心だと愛するってわけにはいきませんから、愛っていうのはやっぱり相手方の身になり、そして相手方をおもんばかり、そして親切を尽くすということで、だとすればまさにその通りだと思います。ですから戒めはつまりイコール愛なんです。愛しなさいっていうことですね。愛と戒めは同じだ、ですね、つまり神様の戒めは隣人を愛せよという戒めに集約をされるんだということですね。7節、なぜならイエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白しないで人を惑わす者が多く世に入ってきたからである。そういう者は惑わす者であり反キリストである。でこれはですね、イエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白しない、イエス様は神であられたのに人となられたということを認めない異端があったんですね。この前も申し上げました、グノーシス主義というような、グノーシス哲学、まあ、ギリシャ哲学ですね。これは霊と肉はですね、もうもともと交わることがないんだと、霊は清い、肉は罪であるということですよね。それが一緒になることはないんだ。そうすると神様という霊なるお方がですね、肉体を取るということはありえない。肉体は闇ですから、肉体は罪ですから、 というふうに二元論で言ってますから、霊は清いけれども肉体は肉はですね、この罪深いというそういう考え方ですから、神様がそんなに肉のこのね、悪魔の形を取るわけがないと、まあ極端に言えばそういう考え方を持っていた、それがグノーシス神でありました。そうするとイエス様が、ね、神であられたのにこの人となられたということを信じない、そうするともうキリスト教じゃなくなっちゃうんですね。反キリスト、惑わすものであり反キリストであると、8節、よく注意して私たちの働いて得た成果を失うことがなく豊かな報いを受けられるようにしなさい。すべてキリストの教えを通り過ごしてそれにとどまらないものは神を持っていないのである。これ異端ですね、異端です。その教えにとどまっているものは父を持ちまた御子を持つ、今申し上げたようにこの霊なる父ですね、そしてまた御子は肉体を取ってこられた霊なるお方ですね、これを持つ、これキリスト教ですよね。10節、この教えを持たずにあなた方のところに来るものがあればその人を家に入れることも挨拶をすることもしてはいけない。時々訪問が来ますね、3人ぐらいでああいうの入れちゃいけない私たちも玄関、ちょこっと開いてなんかって言われたらもう中には入らないようにしてもらうようにしております。私たちはクリスチャンですからというと、それはそんなこと言ってもちょっと話してくださいとか言わないですね。危ないんです、彼らがね、もし聖書の話なんかになるとですね、危ないんです。危ないというのは向こうが、真理を示されるとね、あれと気がついちゃう時があるんですよ。うちの家内一遍それやったことあって、新しい人が2人で来たんですけど、このチーフの人とね、片方の人がね、家内の言うことに賛同しちゃったんですね、それから来なくなったんですねだって聖書を見せれば、ヨハネによる福音書の頭のところなんかあれですから違う訳になってるんですから、違うでしょうとこれ、こっちもどこか分からなくなっちゃう10節、この教えを持たずにあなた方のところに来るものがあればその人を家に入れることも挨拶をすることもしてはいけない。そのような人に挨拶する者はその悪い行いに預かることになるからであって、すごいですね。12節、あなた方に書き送ることはたくさんあるが紙と墨とで書くことはすまい、むしろあなた方のところに行き直接話し合って共に喜びに満ちあふれたいものである。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなた方によろしくということですね。でも短い手紙ですけど結構難しい内容というかいっぱい内容が入っていますね。旧約から新約からですね、異端から正統からですね入っているという手紙ですね。でもそれほどこの異端がはびこったんですね。そしてもう、長老のそれこそ100歳近いヨハネはですね、孤軍奮闘指導をしたというその手紙の一枚であると思います。じゃあ第3の方にもう行っちゃいます。ヨハネ第3の手紙、一節、長老の私から真実に愛している親愛なるガイオへ。このガイオっていうのはどうもマケドニア人だろうというふうに言われてるんですね。ヨハネの友人ですね。二節、愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。ここからですね、韓国の有名なチョ・ヨンギ博士、牧師ですね、この方が「三拍子の祝福」という本を書かれたんですね。普通は大体物質的なものは大体避けて ですね、精神的なものだけを、まあ、祝福の中に、このを重視していくというところがあるんですけど、この先生はですね、物質的にもですね、全てのことに恵まれてるんですから、日常の物質、韓国もですね、この先生がですね立ち上がられる頃は貧しかったんですよ。そらそうですよ、日本の支配下にあってですね、そして、徴兵されたり、ね、それこそ慰安婦問題なんか今でもまだ尾を引いていますけど、そういうことがあって貧困で、そして日本に連れてこられて強制労働させられたりというような中で、負けちゃったんですから、負けちゃったんですからね、日本と一緒に敗戦国なんですから、韓国は、朝鮮はですね、敗戦国だったんですよ、大変だったんですね。 そこで、そのですね、魂がいつも恵まれていると同じく、あなたは全てのことに恵まれる、また健やかであるようにと、そういうですね、物質的なことから健康、そういうふうなものも含めて、この祝福をいただこうじゃないかと、三拍子の祝福という本を書かれて、ですね、評判になったわけでございます。三節、兄弟たちが来て、あなたが真理に生きていることを証ししてくれたので非常に喜んでいる。事実あなたは真理の内を歩いているのである。ということは、結局さっきもありましたように、この愛の教会といいますかね、愛の信仰といいますか、それをもって歩んでいるということを喜んでいるという内容であります。4節、私の子供たちが真理の内を歩いていることを聞く以上に大きい喜びはないですね。隣人を愛せよですね、そしてイエス様をですね、救い主として生きるですね、生きている人にですね、人についての、まあですね、証しといいますかね、それを聞くことほど嬉しいことはないと、まあ、長老ヨハネがですね言っているわけであります。5節、愛する者よ、あなたが兄弟たち、しかも旅先にある者に尽くしていることは皆真実な技である。そこまでにしたいと思いますが、兄弟たち、しかも旅先にある者に尽くしている、旅人を歓待するということですね。神、旅人をですね、この年頃に、まあ、歓待するですね。これはですね、もう当時はですね、非常に宿屋はひどく汚くてですね、そして、まあ飲みの巣窟のようであったというふうに言われているんですね。そしてまたその経営者はですね、強欲でですね、旅人を人質にしてですね、そして身代金を強奪するというような、そんなのもいたと言われるぐらいに、まあ、悪徳旅館といいますかね、そういうこののが多かった、そういう時代にですね、この教会でですね、この教会の人たちがですね、個人の自分のところに招いて、そして歓待をして、そして信仰の話を伺うというような、そしてこの喜んでですね交わりするというようなことが行われているのは非常に嬉しいと言ってるんですね。パウロ先生もそうでしょ。パウロ先生だってね、いろんな方のところに行って、そしてあれですよね、歓待を受け、そしてまた泊まらせてもらって、そして伝道を続けていくというようなところがありますよね。で、そのことを聞いてですね、この人に喜んでいるということですね。6節、彼らは諸教会であなたの愛について証しをした。それらの人々を神の御心にかなうように送り出してくれたら、それは願わしいことである。 そうですね、教会で、ね、指導してくださって、しかし、ね、ずっと教会にいるわけにもいかない、そうすると宿屋に泊まるかですね、あるいはまたその信徒の、まあ、有志といいますか、親切な方がどうぞうちへというふうに言って、この招いてくれるかですね、しかし、この場合はこの自宅に招いて、そしてですね、年頃にもてなすという、そういうことが行われているということを聞いて、非常に、まあ、喜んでいる、これは願わしいことであると、こういうふうに言ってるわけですね。7節、彼らは皆のために旅立ったものであって、異邦人からは何も受けていない。それだから私たちは真理のための道路者となるように、こういう人々を助けねばならない。真理のための道路者ですね、結局自分が例えば説教をするとか、なんかそういうことじゃなくてもですね、この真理のためにですね、一緒に働くですね、まあ、キリストを伝える者の一人としてですね、一緒に、共に働くですね、そういう人をですね、まあ、助ける役割ですね、これも大きいものがあるということですね。とにかく宿屋は物騒だし、当てにならないし、お金もかかるでしょうから、下手するとですね、身代金を要求されるというような、そんな状況の中でですね、道路者となるということですね。9節、私は少しばかり教会に書き送っておいたが、みんなの頭になりたがっているデオテレペスが私たちを受け入れてくれない。教会、みんなの頭になりたがっている、教会の中で、ボスに なっちゃいたいと思っちゃってるやつがいたんですね。そうするとヨハネのような長老がやってきてもですね、それかえって、まずいんですね。自分の信仰がですね、それこそ暴露されるというか、非難されるという、ことがあり得るから受け入れないんだろうと思います。10節、だから私がそちらへ行った時、彼の仕業を指摘しようと思う。彼の仕業ですね、彼がやっていることの罪深さですね、これを指摘したいと思うと。彼は口に汚く私たちを罵り、そればかりか兄弟たちを受け入れようともせず、受け入れようとする人たちを妨げて教会から追い出している。あ、すごいですね、もう完全な異端ですね。11節に参ります。愛する者よ、悪に習わないで善に習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものである、これもすごい内容ですけど、善を行うですね、まあ言ってみれば 愛によって、行動すると言いますかね、愛の心を持って、この人に接すると言いますかね、またそういう生活をするものは神から出たものであるとですね、まあ、父なる神様を信じ、そしてまたその御子イエス様、そしてまたその十字架を信じ、復活を信じて、そして、ですね、暮らしている人たちですね、これは神から出たものである。そして悪を行う者は 神を見たことのないものであるですね。戒めを知らないと言いますか、戒めを守らない、守ろうともしない人たち、これはですね、神を見たことのないものであるということですね。12節、デメテリオについてはあらゆる人もまた真理そのものも証明している。これはこの巡回伝道者の、まあ、うちの、まあ、指導的な人物だろうと言われてるんですが、デメテリオについてはあらゆる人もまた真理そのものも証明している。私たちも証明している。そしてあなたが知っている通り、 私たちの証明は真実である、ね、真実である、偽りがないということですね、13節、あなたに書き送りたいことはたくさんあるが、墨と筆とで書くことはすまい、すぐにでもあなたに会って直接話し合いたいものである。平安が、あなたにあるように、友人たちからあなたによろしく、友人たち一人一人によろしく、ね、もうこれ以上書かないけど、今度そっちへ行って直接話をしたいという内容ですね。このようにして、まあ、短い手紙なんですけども、結構ですね、内容が濃いですね。それでもこういう手紙を送って、そしてこの教会が曲がっていかないようにですね、必死になってこの第一世代ですね、十二使徒は第一世代の人たちですよね、その生き残りっていいますかね、もう他の人たちはみんなもう亡くなって年取って、もう孤軍奮闘ですよ、このヨハネは。そしてしっかりとそのなんていうんですかね、正当の信仰といいますかね、第一世代がこの直接イエス様から教えを受けたこの人たちが、第二世代がもうどうもおかしくなってきてると、そういう中にあって、第一世代の信仰をしっかりこの指導者たちにですね、この伝えていきたいという、そういうまあ意気込みが感じられますよね。そうでないとキリスト教もどうなっちゃうかわからないというような、そんな時代であっただろうというふうに考えることができると思います。そうするとまあこういう手紙によってですね、その後の時代ですね、まあそれこそ2000年経ってるわけですけども、この手紙によって自分たちを律する、これはあの手紙にもこう書いてあるけど、これは正しい、こっちが正しくないという、まあ、一つの基準にもなっているわけですよね。ですからこの手紙はある意味で非常にこう大切なものであったと同時に、このヨハネがですね、本当に骨身を削って、ですね、認知症にはなってないと思いますけど、かなりですね、高齢になってですね、この真理を伝えなければいけない、キリストの愛をしっかりと間違いなくですね、それないようにですね、真理として伝えなければいけないという、そういう使命感を持って書かれているこの手紙であるというふうに言うことができると思います。一番最後、レジュメの一番最後のところをちょっとお読みしましょうかね。日曜の物質に恵まれるっていうのは、チョヨギ先生のですね、霊的祝福がをいただくということと、日曜の物質に恵まれる、さっき言いましたように貧困の中にあっていいわけではないということですね。でもどっちかというと、この信仰っていうと心の方ばっかりですね、重視されてしまう、しかしそういう状態ではなかったということですね、当時。ですから物質的にも恵まれる、またもちろん健康にも恵まれるんですね。これはもうですね、第3の手紙の最初のあたりにある御言葉に従っているわけであります。そしてこの2番目についての箴言の言葉があります。30章の8節9節、嘘偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。飽きたりてあなたを知らないと言い、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。そうですよね。でもすごいんですよね、それこそ応仁の乱の頃のですね、すごいですね。京都でね、4万何千人死んだんですね。当時4万何千、それでもうね、その辺に死体が転がってるような、そんな状況であったようですね。もう 入江さんに伺うことができないんですけども、召されてしまいましたので、一遍だけであの人に聞きたいなと思ったのは、伊勢神宮にあのなんか十字架の、ね、印があるって言うんでしょ、でそれはキリスト教なのか何なのかって聞こうと思いながら、それ聞かないうちに亡くなられちゃったんですよね。まあ、ご存知であるかどうかよく分かりませんけどね。でもあそこの出身、息子ですからね、分かったかもしれないんですけど、余計な話をしていただきましたが、今日はヨハネの第2の手紙と第3の手紙をご一緒に学ばせていただきました。この次はユダの手紙をやって、そしてその次はですね、いよいよヨハネの黙示録をご一緒にやりしてみようかという気持ちになっているんですが、認知症が進んできておりますので、ぜひお祈りいただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、あなたの御言葉をこうして主よ共に学ばせていただきました。どうぞ主よ、私たちがあなたの戒め、そしてあなたのご愛から主よそれることがありませんように、どうぞ私たちをいつも御言葉で養ってください。また霊的にも養ってくださって、また物質的にも養ってくださって、私たちを守ってくださいますようにお祈りを申し上げます。こうして共にあなたの御言葉を学ぶことができることを心から感謝申し上げます。どうぞこの1週間もあなたの守りのうちにおいでくださって、皆さんを祝福してくださいます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。